映画ルート29よりビアリストックスでミラーでした。はい、では後半は矢田部会です。
はい、
行きましょう。
前半にちょっと触れましたけど、まあ、パーソナリティ3人にとって今矢田部の会ですけど、ラジオとは、ラジオとの付き合い方っていうのをちょっと改めて考えてみようと。
うわ、
でまあ別に難しく考えずに、まあ、自分の生きてきた中でラジオとどう関わってきたのをちょっとね、まず紹介したいなと思ってますね。で、積極的にラジオが生活の中にあったっていうことはなかったんだけれども、ただね、一番遡ると子供の時に日曜日に親父と出かける時にはカーラジオがいつもついてたって、当時はまだカセットテープとかもなかったし、まあうちの父親はそんなに積極的に一人のアーティストを聴き続けるとかそういうこともなかったから、ラジオでずっと何かを聞いていた。その中でよく聞いてたのは、当時はテレビもね、ベスト10、トップ10というようにそのランキング形式のテレビ番組が流行ってたけど、ラジオもそういうのが多かったというか、うん、あったんだよね、うん、ですごく覚えてるのが、日曜日の朝、まあ、昔はさ日曜日だけじゃん休みは、
うん、
で親子多分ね、車を洗いに行くとかさ、
うん、
できたばっかりの水戸市民球場総合運動公園、当時今あるのかどうかな、ちょっとしたアスレチックみたいなのがあって遊んでたりとかしてたんだ、うん、そういう時に行く時に聞いてたんだよね。ロッテ が、
うん、
がスポンサーだった TBS だったと思うの、
うん、
の音楽番組、名前忘れちゃったんだけど、ね、一つはそれはロッテと違うかもしれないけど、青春時代を作った森田
光一&トップギャラン
の森田光一さんがゲストで出て、ゲストっていうかレギュラーで出てて、 TBS の局アナさんと一緒にやってたロッテが提供の番組があったと思うのね、うん、それを午前中聞いて、
森田光一の青春ベスト10、
それだわ、
うん、
うん、それをね聞いていて、で午後はトヨタサンデースペシャル、
うん、
決定全日本歌謡選抜、
うん、
っていうのを生放送だったのこれ確か。で電話でリクエストもできて、電話番号の末尾何番の人が今かけていいですよみたいなのがあって、リクエストはしたことなかったんだけど、3時間ぐらい生放送だった気がするのね。それをずっと聞いていた、日曜日はっていうのが物心ついた時の最初の思い出、
うん、
あとはお袋の実家が群馬県だったので、そこに行く間にずっとラジオを聞いていたので、そこでヒット曲とかを、だからそこで初めて、それこそあれ前サザンオールスターズはそこで初めて聞いただろうし、チャゲ&アスカの万里の川もそこで初めて聞いたとか、多分ねジュディ・オングの見せられてはテレビよりもラジオの方がいっぱい聞いてたなとか、うんうん、それが、まあ、幼稚園とか小学校とかそのぐらいの思い出なの。で、うん、中学校ぐらいになると自分の意思でラジオを聞くようになった。で、IBS で、もう全然わかんない、当時の IBS のアナウンサーさんなのか、それともなんか茨城放送でたまたま雇ったパーソナリティなのか分かんないけど、30分ぐらいの番組があって、もう全然名前も覚えてないのね。中1だったと思うんだけど、うん、初めて送ったハガキ、初めてじゃないかもしれないけど、読まれた時、
うん、
めちゃくちゃ嬉しかったんだよね、もう飛び上がるような気持ちだった、部屋で聞いていて、
うんうん、
でまあ、勉強するふりをしながら多分聞いていたと思うんだけど、で同時にあとはお風呂に入るときにラジオを聞くっていう習慣ができて、その時はやっぱアイドルのラジオ、
うん、
俺西村智美さん、今でもね活躍はしてらっしゃいますけど、西村智美ちゃんが大好きで、一番初めて入ったファンクラブが西村智美ちゃんなのね。でその番組を多分 IBS が買ってたのかな、うんうん、IBS でかかってたような気がするんだけど、毎日だか10分だか15分だか忘れちゃったけど、それと あとね、その番組ともう一つセットっていうか同じにやってたのが古田義明さんと野村佳代子さんのホモサピエンス万歳っていう番組があったんですよ、うん、それは古田義明さんっていう人は作曲家で、あれ結構有名な曲も作ってるんですけど、実はパーマンのアニメの時のエンディングの歌を、うん、あの自分で歌っちゃってるんですよ、多分誰かに歌わせようと思っていわゆるデモテープを作ったら、まあいいや自分このままやっちゃえみたいな感じになったらしいっていうのと、野村佳代子さんっていうのは野村よっちゃんのお姉ちゃんだったんですよ、
うんうんうん、
っていうこの2人のラジオがめちゃくちゃ面白かったのね、うん、であとはもう本当アイドル好きだったから、当時はフジテレビがやっぱ全盛期で、フジポニーキャニオンとラジオはどこだ、日本放送がやっぱり強かったから日本放送のラジオ聞いてたな。俺聞いてたのは国生さゆりさんと南野陽子さんは聞いてた、うん、っていうなんもだたわいもない話なんだよねアイドルの番組なんて。 で高校そこで深夜ラジオも聞くようになってくわけだよ、
うん、
オールナイトニッポンとかも少し聞いてるの、うん、そこで出会うのがブルーハーツなんだよね。
おお、そうなんだ。
そうなの。だからそこまそれまでも歌謡曲アイドルっていう音楽にしか触れてなかったところに、うん、本当にもう殴られたような衝撃が、初めて聞いたのが人に優しくだったかリンダリンダかはちょっと忘れちゃった、多分どっちかなのね、
うん、
でテレビの方では夕焼けにゃんにゃんが終わった時に始まった後番組の日替わりの主題歌っていうのが当時のロックバンドとかが歌ってた中にブルーハーツがいたんだと思う、
うんうんうん、
確か。でそこでビジュアルも初めて見て衝撃だったんだ。ボーイは全然通過しなかったの当時、
うんうん、
ボーイを聞いてた同級生、当時いわゆる、まあ、今でいう不登校になっちゃった子が学校来るようになってボーイの聞いてたのはねすごく覚えてる。あと尾崎とかも聞いてたんだけど、うん、全然はまんなかったの、
うん、
だけどブルーハーツにはやられたんだよね、うん、でそこでアイドルからロックっていうものが自分の中に本当に入ってきた、
うん、
で高校に入ったら J-WAVE が開局するのよ、
おあれ結構衝撃だったんだよね、うんうん、おしゃれな番組だったよね。
FM っていう存在を知って そ,、うん、それまで AM しか聞いてなかったんで、うん、
まあ、前から FM 東京とかあったけど、
もちろん、ね、あったけど、
やっぱ J-WAVE の あれがジングルがさかっこよかったよね、
うん、だとジョン・カビラさん
あの声とね、喋りね、
朝も聞いて学校早めに行って軽音楽部じゃないな、吹奏楽部の部室で J-WAVE とか聞いてたんだよ。で日曜日もなんかね、当時流行ってた洋楽のベスト100みたいなのやってたの。でそれをずっと聞いてたのね。だ全然洋好きとか嫌いとかっていうのも、まあ、かっこよかったんだね本当に、
うん、
でそれからは卒業してからはあんまりラジオと触れることはなかったんだけども、まあそこから多分飛んでこの番組に入ってくるんだと思う、うん、ラジオっていうのはそんなに正直聞かなかった。あの車の中ではずっとカセットテープの派だったので、もうずっと音楽を好きな音楽をとことん聞くっていう方だったから、で自分でそしたら急に出る側になって、
うん、
で出る側でもさ、まあ、いつもの通り自分ら喋りっぱなしであんまり聞き返して反省とかしないからさ、あんまり聞くってこともしないんだけど、うん、まあ、あとはさ仕事で乗る車がどうしてもラジオしかないとかさ、
うん、
いう時はちょっとかけたりもするけどってぐらいで触れてなかったのね。でだけど自分が喋るようになった。でも生活すごくやっぱり重要性を感じたのが東日本大震災、
うん、
テレビつかない、うん、電池だけで聞けるラジオで情報を収集する。当時あの本当に、まあ、何日間か停電になってたと思うので、その時に、まあ、パルルンと IBS も聞いてたと思うんだけど、パルルンの方がやっぱり身近な情報がもちろん入ってきたしね、水戸市内だけの話だし、で本当にやっぱりいざという時のラジオのありがたみ、情報っていうのがいかに大切かっていうのを 娯楽だけじゃなくてやっぱ情報を収集するという意味でも、まあ、パルルンそのものも大変だったと思うのね、うん、あの時は。だけどそれを待ってるっていうか、それをが唯一の頼みの綱みたいなところもあったわけだから。でもそれがまあ落ち着いてきたら、これの番組もね、昔は2週に1遍30分番組、それを月に1回しか担当してもさせてもらえてなかったから、月に30分しか話してない方は今や月に4時間喋れるわけでしょ。なんてありがたいんだろうと思うよね。
そうか、月に4時間やってるんだ
よ
ね。そうよ、そうだよ、
まあ、4時間以上このスタジオにはいるんだけどさ。でさらにさ、まあ、今まで黙ってたけどさ、10月から毎週水曜日のお昼にもう矢田部は喋らせてもらってるんだ
よ。小言をね、
小言を喋ってる、
話してるんだよね、
パンダさんと一緒にさ。
ね、
いやだからやっぱりラジオって自分の中ではだよ、このすごくなきゃダメってわけでもなかったんだけど、うん、でもあることによって、ラジオがあることによって、その親父とのつながりがあったし、
うんうん、
その中学で新しい音楽、中学高校で新しい音楽に出会うとか、やっぱそういうのはあったんだなっていうのはちょっと今振り返るとね、
うん、
って思ってます、うん、っていうのを矢田部をベースに、お二方はどうですか。
うん、
僕はね、やっぱり、ラジオは、うん、やっぱそのハガキを読まれるために一生懸命書いてて、
あ、そうなんだ、
すごい好きだったんですよ。でね、よく覚えているのは、うん、あのこの間亡くなった西田さん の、
はい、
あのラジオで、西田敏行さんのラジオで、はい、なんかね、確かこうハガキから広げるんだったか、
うん、
もともと放送作家さんがいたのか分かんないんだけど、うん、ちょっとしたこうドラマをやってくれるのね、
ラジオの中で、
うん、確かそう、でそれがとにかくおかしくて、
うんうん
うん、もう腹抱えて涙流しながら笑いながら聞いてて、
それいくつぐらいの時、
中学生ぐらいかな、うんうん、でそれをさ、一緒に聞いてる友達がいて、うんうん、次の日の学校でその話をして、うん、またもう腹を抱えて笑うっていうね、あの時間が結構愛おしいなと今思う、
うんうん
う
ん、
昨日聞いた聞いたよとか言って、うんうんうん、あれさ、こうやってこうやってあそこでこうやってこういうじゃん、西田敏行がそう、うわっていうのをすごく楽しみにしていた、あとは、うん、これどうだろう、パンダさん聞いてたら怒られるかな、まあ、夜はこれからっていうね、
はい、
夜これっていう、番組があったんですよ、はい、茨城放送で、はい、でムチムチしてっていうのでキャッチフレーズがあったの、うんうん、これがね中学、うん、なんだろうね、あれこうまあね、ちょっとこう色っぽい感じとかもあって、うんうんうん、なんかちょっとドキドキしてきたな聞いてたなっていうのも覚えてたり、うんうん、あとはね、もうちょっと大人になってからだとやっぱ吉田テルミなんですよ、
あ、はいはい、テルテルワイドね、
やる気満々とか、
うん、
テルテルワイドとか、
うんうん、
でまあ、夜から昼に移ってきて、うん、そのやる気満々っていうのがあって、うん、そこで小俣政子さんっていうね、
うん、
ほぼ同期の吉田テレビとアナウンサーがいて、うん、この小俣さんがねまたね、うん、なんだっけな、小俣またまた一つお利口になっちゃったなみたいな、
フレーズがある、
決めフレーズがあって、うん、で結構下ネタの卑猥な、うん、話題を振っては、うん、吉田照美がなんか、なんだお前みたいな感じで小俣政子と絡むって、うん、あれもね、うん、ちょうど確か僕水戸でね、
うん、
宅配便のバイトかなんかしてる時だったから、はいはいはい、ずっとラジオつけっぱなしでいられて、
車の中 で、
ね、
お昼に
そう、うん、もう途中あれでも車止めてなんか笑いをこらえるのに
仕事中なのに、
そうそうそう、もうなんか運転できなくなってもうなんかちょっとこうウインカー出してもうクククって笑って聞いたりっていうこともすごくよく覚えてるし、うん、あとはね You've Got a Friend っていう歌あるじゃないですか、
うんうんうん、
であれがね NHK のなんか
はい、アキラさんね、
英語のね、うん、番組を聞いてたの、英語 の、 語学番組っていうの、
はいはいはい、
教育番組的なやつを、うん、そしたらその、 曲を取り上げていて、うんうん、その歌詞を解説するっていうコーナーがあった、うんうん、で「You've Got Friend」の F が実は大文字表記になっている、
ほう、
うん、
でこの F というのが大文字表記になっているということは、うん、ただの人間というよりは、うん、実は まあ、神のようなね、
うん、
その友達という概念を使いながらも、うん、もっと偉大なる存在を表しているんではないかみたい な、
ね、
そういう解説をなんかしてて、
うんうん、
なんかね、僕それ聞いたら、うん、もう今でもよく分かんないんだけど泣けてきちゃって、これもね車途中止めてむせび泣いてた、車の中で一人。だからラジオってちょっと不意打ちっていうとこがあって、
うん、
なんかあんまり集中しないで聞いてるのに、
そうだ、
ね、ふって耳に入ってきて、曲とかあのお話とかなんかフレーズとかがものすごく心に残ることってあるんだなって、
うんうんうん、
今思うとそういう風に感じるし、うん、で僕はあの茨城放送で土曜 の、 あの午後1時から6時までの5時間の生放送やらせてもらってたじゃない、
で、
あれも
いつからいつまでやってたの、
あれね2011年の4月から、
うん、震災直後
なんですよ。
震災前からやってたこと思ったら違うんだ、
直後、
うんうんうん、
だって4月9日かなんか初回放送だった時に、うん、僕4月の6、7、8とかあの仙台行ってたから、
あ、
帰ってこれないかと思ったけど、
やってて
そ、 う
そもそもタポシさんがラジオをやるきっかけって何だったの？
これはですね、うん、今あの、ある某大学の広報を担当している、うん、はい、方がですね、うん、なんか僕と、
うん、
そのおじさんがやっているバーで何回かお話したことがありまして、
うん、はい、その方が実は偶然出会ってたの、
うん、その方をだからその方が茨城放送のディレクターだったんです、
はいはいはい、
プロデュース兼ディレクターだったんです、はいはい、プロデューサー兼ディレクターの彼が、うん、まあ僕と何回か夜、うん、夜通しでいろんな話をしてるときに、うん、こいついろいろ引き出しあるなと思ったみたい で、
うんうん、
で当時地元の人たちだけで作る番組を彼は構想していて、うんうん、東京とかからちょっと有名なうん、アナウンサーさんとか声優さんを呼んできてやるんじゃなくて、はいはい、地元とつながりながら地元の人がやるっていう時に僕思い出してくれた、
うんうんうん、
でもさ僕ラジオのパーソナリティってやったことないんだよ、
うんうん、
ほんなど素人にさ いきなり1時間
あの、うん、5時間
5時間の生放送をやらせるってどうかしてるでしょ、
経験者なのかと思ったらいきなり5時間
いきなり5時間よ、
でも、ね、生だし
生
でまあ、そのディレクターさんも一緒にパーソナリティはやりつつなんだ
っけ、ね、ディレクターさんはもう完全にミキサールームにいて指示出すだけ、
一緒にやっ話してたんじゃないんだ、
話してない、あ時々、うん、1月に1回本を紹介するコーナーの時とかに出てきたりして、うんうん、結構喋りたがり出たがりのディレクターでもあったんで、
喋りたがりの人
だ
ちゃんと聞いたことなかったけどさ、
う
ん、ずっといるのかと思った。いなかったんだ。
そう。で、その一環で、ほら、船場の、船場湖畔にあった、
桜
田門外の変のさ、
まあ、いわゆるオフ会。
オフ会ってやつをやらせてもらった。
それで知ったんだけど、
そう、う
ん。で、そこにね、高校の時の同級生がいたんだ
よ。あ、いたって言ってたね、うん。そうそうそう。リスナーさんの中にね。
そう。
で、あれで、でも、実際僕が、一人喋ってたわけじゃなくて、うん、木村沙織さんがや、
あ、そうだ、沙織さんがいたんだ。
そうだから天気予報とかそういうのは全部、うん、彼女がやってくれて、
うん、
もう僕はなんか話振られたらただ話すってだけ、うん、でもね、5時間って大変かもしれないけど、うん、ラジオって、うん、交通情報だとか天気予報とかいろいろあって、うん、10分以上話すことまずないのよ、
あ、つなげて、
そうそうそう、ずっと喋りっぱなし
でまずない、この番組ぐらいじゃん、10分、
そう、10分以上喋ようと思えば喋れる番組だけど、でもね、多分それぐらいがいいタイミングっていうか、
多分そうなんでね、パルルンの普通の生番組も多分そうだ、
そうだ、それにちょっと僕らも意識して喋った方がいいと思うんだけども、無理だなみたいなね
、はい、
まあ、そんなわけで、うんうん、僕も結構いろんな思い出はありますね、うんうん、ラジオに関してはね、
で、まあ、巡り巡ってこっち、ね、矢田部寺門と知り合って、ちょっと矢田部が休みがちな時に、
そうやってるうちに
ちょっと来ていただくようになって、まあ、今やね、うん、ずっとレギュラーで、
うん、まあ、ここやる前はラジオつくばもやってたんですよ、
つくばも、つくばは通ってやってた、
いや、ラジオつくばは僕家でやっぱり音源作って送ってた、
あそうだったんだ、
そう、で一人家で、うん、マイク片手にミキサーなでやって、うんうん、なんかハイテンションで喋るっていう、
もうカンパケにしてデータを送
ってた、そうそう、カンパケにして送ってた、そうそうそう、
なるほどね、
でもね、このつくばのラジオも実は茨城放送でやっていたノーツというその番組のリスナーさんが、うん、ノーツという番組の流れを途絶えさせたくないって自分たちで番組が始まって、その番組が大変になってきたからもう一回やりませんか、田星さんって僕のところに話が来て、分かった、引き継ぐわっつって、しばらく一緒にやってたけど最後はもう僕一人でやってたみたいな、そんな流れだったんですよ。
へ、ちょっとね、残念ながら、まあ、そっちどっちもね終わっちゃったけど、まあ、こちらまた偶然だけど流れが来て映画の話中心だけど、
そうね、うん、まあ、でもずっと映画番組やりたかったから、うんうん、もう待ってました的なとこはあって、うん、 まあ、そういう意味ではもっともっといろんなことをねラジオって仕掛けられるから、うんうん、まあ、もっと余裕があったらなんかいろんなことをねやってって面白いと思うし、うん、まあ、なんかでもさあのね、うん、実は一番のファンがセリーヌさんなんじゃないかっていうね、うん、セリーヌさんなんじゃないかっていう、
う
ん、
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます、
ね、
本当 に、本当に
、ええ、この間なんかもう笑い転げながら見てた、あ、聞いてたみたいなこと言ってくれたじゃん。
よろしくです。
本当ね、
しょうもない親父の3人の話
だってさ、うん、ね、中の人がさ、うん、あのこういうの言っちゃっていいのか分かんないけどさ、私パルルの中で一番好きですって言ってくれるって嬉しくない？
本当に他にちゃんとした番組
があるんですよ。そうですよ皆さんね、うん、セリーヌさんのあのちょっとセンスおかしいですからね。
いやいやいや、でも
褒めてもらえたけど、なんだその言い方は。
番組はしっかりしてるし、
そうなんだよね、面白いよね、
うん、なるほどね。
寺川さんどうなんですかラジオ。
僕ね、うん、いや聞いてて、いや本当、うん、実はあんまりないんだよね。
あ、そういうエピソード的なこと、
ね、全然ない
記憶とかね。
で、
うん、
でまあ掘り起こしてみて、うん、まあね、やっぱ中学の時に友達が IBS、うん、当時、うん、あの安倍重則さん、今の社長さんですね、はい、うん、の番組に、うん、やっぱりなんか投稿したかなんかで、うん、読まれるかもしれないみたいなことがあって、うん、聞いてみなってなったのが僕ね初めてラジオを意識した時かなと思う。だからあの家でもあんまりラジオを聞くような家じゃなかったんで、うんうん、多分ね。でその時に聞いて、うん、でも何を聞いたか全然覚えてなくて、今思い出してたら、うんうん、あのいや本当俺変なやつだなと思うんですけど、うん、多分ラジオ もうそのチューナーがあんまりチューニングも良、うんうん、くなくて、うん、ノイズがすごかったですね、うんうんうん、でいろんなとこチャンネル合わせていくと、うん、まあ、ハングルの言葉が聞こえてきたりするんですよ。で俺それが好きになっちゃってなんか知んないけどそれをずっとかけてて、
うんうんうん、意味なんか全然わかんない、
ね、全然わかんない、でもなんだこれみたいなね、うん、なんか宇宙からのメッセージ的なのが流れてきてるイメージでずっと聞いてた、
聞いた意味もわかんないけど、
わかんないけど かけてたって感じね、うん、
かけてた、
そう、それをでも全然それ
何韓国の方でしょそれ、
多分だそれがなんかね、いやまあわかんないけど、
わかんないよね、まあ、そう、
あの例のなんで
そういう感じ、
北朝鮮のやつ、
そうそうそう、そういうのが
あれも流れてた、
流れてくんです、
短波放送じゃん、も
しかしたら、そうそうそう、なんかそういうのが乗っかって、
ね、ったのかもね、
うん、それをずっとねでもその記憶があるんだよね、
うん、思い出したんだけど今話してて思い出したのは、うんうんうん、英語の、うん、基礎英語っていうのを、
は
い、
NHK の
テキストを買って、うん、やってた。
何ヶ月持ったの？
いや多分ねちゃんと持ったよ。
1年間やった？
とかも。
ああ、
英語の先生が好きって、それが渡辺裕之さんの初恋の相手だったと言われている英語の先生なんだけど綺麗な人で、英語を学ぶのは身についてないけど英語を学ぶのは好きだったの。
なるほど。
中学も高校も、うんうん、小学校も塾通ってたから、でそこで基礎英語って始まる英語の番組は聞いてた。続基礎英語っていうのもあった気がするんだよね。それはテキストかって学校でテキスト買って
た。いや実はね NHK のラジオ講座って、うん、あの英語のね、うん、すごく僕はいいと思っていて、うん、あれ1年間まともにずっとやると、うん、結構話せるようになったり聞けるようにはなると思う。
全然身についたかどうかは別としてなんかや
った、うん、でも無駄にやらないっていうか、う
ん、だからその英語の先生のおかげで映画が好きになったっていうのも一つあってね。まあちょっとこの話はまたおいおいしますけど、うんうん、はい、
うん、まあ終わりかな。
まあでもさ、それで言ったら僕はやっぱ FEN かな。
ああ、
フェン。
うん、なるほどね。
ファーイーストネットワークって言って、うん、日本のアメリカ軍の日本在軍っていうか、うん、してる人向けの放送局。はい、この喋りと曲がすごい好きだった。うん、時々宗教番組入んだよね。
ああ、ちょっとグッドモーニングベトナム的な感じ。
あ、そうそうそうそうそう。
それに触れようと思ったのに忘れちゃった。
グッドモーニングベトナム、そうだね。英語の話、うん、映画の話に出てこない
ちょっと。ラジオね。まあちょっとそんなことでね、うん、ラジオをやってる人たちのラジオ体験ってどうだったのかなっていうところにちょっと触れてみたかったので、うん、あえて矢田部会、うん、これやりました。うん、はい、
はい、はい、じゃあ以上矢田部会でした。
はい。
パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は11月26日火曜日夜8時からの放送です。
はい、なんかさ、うん、まあ、せっかくラジオ番組でもあり映画の番組であるんだけどさ、うんうん、さっきグッドモーミングベアナム出たじゃん、ね、やっぱり三谷幸喜さんのラジオの時間、
うん、
あ、はい、それ
からウッディアレンのラジオデイズ、うんうん、それから、うん、波の数だけ抱きしめてるって知ってます、
はいはい、ババさんでね、
確かに、
はい、あとリチャード・カーティス監督のパイレーツロックっていうのはこれがいいんですよ。
へえ、知らないそれ。
あのね、海賊ラジオ局っていう意味なんだけど、海賊ラジオ局、それはパイレーツロックっていうんだけど、うん、これもね1960年のやっぱイギリスが舞台になっているんで、うんうんうん、まあ、これも面白いしね、
うんうんうん、そうね、電波ってやっぱり公共のもので割り当てられるものだからね、勝手に使ったら電波法の違反になる、トランシーバーでも強力なものとかさ、うんうんうん、ラジオも ね、だから パルルンができたのもそれが許されたから作られるようになったわけだからね、う
ん、だからさ、結構昔からラジオってどっちかってこう反対性なところがあってさ、うんうん、今でもちょっとテレビがやらないようなことやったりするじゃん、
うん、
そういうところも好きだな、
うんうんうん、確かに、うん、なるほど ね、はい、うん、でも面白かった、
はい、
うん、はい、では次回もお楽しみに、
さよなら。